81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-Wave Jam the Planet 堀潤がお届けしています。今日の最新ニュースにフォーカスするニュースツーザテーブ。今日の参議院予算委員会で岸田総理は自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた森喜朗元総理への聴取の可能性に言及、自民党の再聴取の対象に含まれうると述べました。含まれるじゃなくて含まれうると述べました。キックバックが再開した経緯の解明に本気で取り組むのであれば、キーマンと見られる 森元総理への聴取は欠かせないと思うんですが、一連の問題、この方はどう見ているのか。自民党の裏金疑惑を刑事告発した神戸学院大学教授上脇博さんに伺います。上脇さん、こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
さあ、まず岸田総理ですが、森元総理を聴取する、これ本当に実行に移されるのかどうかで、実行に移されたときにどこまで岸田総理が何を聞くのかというのが気になります。どうご覧になってますか？
ほとんど期待できないと思ってますので、まず本当に聴取するかどうかがまず怪しい。で、仮に聴取しても、本当にこう腹を割ってですね、本当のことを話してもらうような形で聴取するのかどうかも怪しいですよね。
そうですね。日本の政治機構であったりとか、この国のガバナンスっていうのは、こんなに属人的な問題で左右される脆弱な体制なんですか、上脇先生、これは。
悲しいかな、一党優位の状況が小選挙区で生まれてしまってますので、そうするとですね、もう限りなく独裁に近いような状態が生まれてしまってて、残念ながらそれぞれの国家機関が正常に機能しないというね、悲しい状態ですよね。
本当ですよね。制度として用意されていた、政倫審っていうのは結局機能せず、岸田総理が個人的に、安倍派幹部に聴取したら、森さんの話がポロッと出てくるみたいな、じゃああれ何だったんですか、何の制度だったんですかっていうことも、改めて、虚しさが去来するところではあります。一方、森元総理は、一応今肩書きとしては議員は引退しているということで、一民間人であると、しかしながら党内には、非常に大きな、党内だけじゃないですね、財界も含めて力を振るっていた模様だと。そうした方に対しての聴取の正当性はどのような形で担保できるのか、このあたりは上脇教授いかがでしょうか？
森さんが政治的な影響力を行使したっていうのはね、実は森さんって政治資金をですね、結構派閥に貢いできてるんですよ。引退後もですね、結構政治資金をですね、提供してきた、そういう影響力を行使した人なので、悲しいかな、引退した人がですね、政治に影響力をお金で作ってきたっていうのがあるんですよね。となるとこれはもうお金まみれになってますから、これはもうどこを見ても金金金っていう状況ですよね。
ぜひ上脇さんのご見解を伺いしたいのは、金を配る方も配る方だけど、受け取る方も受け取る方だなと思いますし、そもそもそうした権力に対して、献金を、その表には出ない形で何かしら進めることに、ほぼ同意しているような人たち、この構図ですよね。どうしたら改善できるのかなと思って、ここはどう見てますか？
実は自民党って、昔の自民党と今の自民党って全然違うんですよね。名称は同じなんですけどね、例えば高度経済成長の時には右肩上がりなので、自民党に相談行くと何でも聞いてもらえる、総合病院だと言われてたんですね。ところがアメリカとイギリスの政策を真似て福祉国家をやめて、もう新自由主義の方向に行っちゃったもんだから、国民に痛みを押し付けるような政治ばっかりやってきたんですよ。だから自民党の党員がね、90年代の初め540万いた党員がもう73万人台まで、2012年の終わりぐらいまで減っちゃったんですよ。 減ったという減っても選挙で勝ちたいので、お金に頼ってるんですよ。
誰がそういう森さんのもとにお金を運ぶんですかね。
森さん自身がお金を工面する役割と、受け取る側と両方あるんですが、業界から政治資金パーティーをやるとかお金を集めてきた、そういう実績があるんですよね。でそこに派閥が頼ってたっていうのがありますので、やはりお金にやっぱり一定程度集める能力のある人の発言力っていうのは大きい、そういうやっぱり自民党になっちゃったんですね。
実際に森元総理が、その今のお金のスキームの中でどういう役割を果たして、実際どの程度何が動いたのかというのは、本来国会で参考人招致承認喚問ということであるべきだと思うんですが、亀脇さんご自身はここまで進むことはほぼ期待できないと思われていらっしゃると思いますけれども、森元総理の今回の裏金事件の関与についてはご自身の調査の中ではどの程度のこの角度を持った情報を掴んでいらっしゃいますか。
いやいや、残念ながら私に独自の調査能力はないので、報道機関の方々の、頑張り次第ということですので、ぜひ報道機関の方が頑張っていただきたいんですが、今のところやはりこれまでの報道通り森さんの影響力というのはやはり大きいなっていうふうに思ってますので、僕から見るとそのとことんですね、時間をかけてでもいいので承認喚問までしてですね、何度でも何度でも聞くというのが必要になると思います。一回やっても本当のことを言ってくれる保証はないですから。
おっしゃる通りですね、
繰り返し繰り返しやるしかないと思います。
裏金の問題の解明にいつまでを時間をかけているのか、もうさっさと本当に岸田さん総裁として責任を果たしてほしいなと思いますが、自民党の執行部は来月9日からの岸田総理の訪米前に処分を決めたい意向だというふうに伝わってきています。外交日程スケジュールありきでいいわけはないんじゃないかという一方、速やかにと、この執行部による処分ということに関しては亀脇さんは何を期待しますか。
残念ながら期待できないし、なんでそんなに遅らせるのか、
そうですね、
それもわからないですよね、はい、なんで早くやらないのかね、もうなんか本当に真相解明する気があるとは到底思えないし、本当に処分するのかどうかさえも怪しくて、お茶を濁すような処分で終わってしまうんじゃないかと、僕は残念ながら期待できないですね。
そうですよね。この問題の本質からどんどんどんどん議論が逸れていって、私たちは誰をどう処分するのかという話を本来聞きたかったわけじゃないんです。一体どんな風にお金が流れて、それが何に使われて、それが誰の意向によって、進められてきたのかという、その統治機構の中での改善点というのを知りたかった。そこが及ばないのに処分だけ逆に先行していくというのは単なる逃げ切りに過ぎないんじゃないのか、そういう思いも抱きます。ここは神明さんどう思われますか。
おっしゃる通りで、本当だったら真相が分かって真相に応じた処分をするんですよ、
そうですよね、
普通はね、普通は。ところがなんか幕引きを図るためになんか処分を出しているとしか思えないですよね。
神明さんは今年1月、森元総理らに対して政治資金規正法の不記載罪などの疑いで東京地検に刑事告発されました。どのような内容で刑事告発をされたのか、そして刑事告発の狙いが何なのか、最後に改めて教えてください。
これはね、池田さんっていう方いらっしゃいましたよね。
池田議員、はい、
秘書に命じて、証拠隠滅を図ったということで逮捕までされてしまった方、はい、あの方がですね、政治資金収支報告書を他の議員に先立ってですね、訂正したんです。で要するに安倍派からキックバックを、5000万円近く受けてたというのが分かったので、これは訂正したことで数字が分かったので告発できたんですね。訂正したのは自白なんですよ、そういうふうに僕は受け止めてますので、そうすると、受け取った池田さん側が書いてなかっただけじゃなくて、いわゆるキックバックをした派閥の側も 書いてなかったということで告発したんですが、その時にこれ義務方だけができるわけじゃない、どう考えても政治家の高度な判断がないとできないだろうと、で特に安倍さんが亡くなった以降はどうも集団指導体制が取られていて、その集団指導体制を作るときに森さんが相当影響力を行使したという報道があったんですね、あったので森さんも含めて当時の執行部の方々、安倍派の執行部の方々を告発したんですね、で、池田さんが秘書さんと一緒かな、会計責任者と一緒に、起訴されたんですが、残念ながら派閥の方、森さんを含めて政治家側は不起訴になってしまいました。
そのお話の流れの中で先ほど、しっかりとした、その報道による解明というのも必要ですし、そしてしっかりとやはり自民党は自民党で経緯を明らかにするということをまず責任を果たすということにおいてほしいな、改めて感じました。上脇さん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
今夜のニューストゥーザテーブ、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた森喜朗元総理への聴取をめぐる動きについて、神戸学院大学教授上脇浩さんに伺いました。
J-WAVE JAM THE PLANET